第4課10月21日から10月28日神の宣教に参加する。10月21日安息日午後、安生聖句。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ヨハネ13-34-35新共同訳。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。ヨハネ13-34-35口語訳。今週の聖句。創世記18章ヤコブ 5-16 ローマ 8-34ヘブライ 7-25 創世記 19-1-29 創世記 12-1-9 今週のテーマ。アブラハムは最初から宣教のために神に用いられることを望んでいました。この事実は、例えば創世記18章でソドムとゴモラに起こることを神が彼に警告された時に見ることができます。まことに主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなされない。アモス書 3-7 そしてソドムとゴモラの物語では、しもべなる預言者がアブラハムでした。アブラハムは昼間の暑い時間に休んでいたとき、三人の旅人を見かけました。アブラハムはこうした客を普通の旅に疲れた三人の旅人であると思い、その中の一人は罪のないお方として、彼が礼拝をする方であることを少しも知らなかった。希望への光。68ページ人類のあけぼの第12章。しかしアブラハムはすぐに神の宣教に個人的に関わるようになりました。創世記18章で明らかにされているように、彼はソドムとゴモラの人々のために祈り取りなしをしました。つまり何らかの方法で定められた運命に反して彼らが救われることを願ったのです。ある意味でこれが宣教でなければ、宣教とは一体何でしょうか。この章ではアブラハムの三つの大きな霊的資質である、もてなし、愛、祈りが明らかにされていますが、これは宣教にも大いに 役立つ資質です。10月22日日曜日、もてなしの賜物。問い1、創世記18の1から15を読んでください。客へのアブラハムの対応にはもてなしのどのような要素が現れていますか？アブラハムは暑い真昼に天幕の入り口に座っていました。この行動はよくあることではありません。夏の日差しが強い時間帯は誰もが日陰や風を求めるものです。もしかしたらアブラハムは通りすがりの人を助けるために暑さを我慢していたのかもしれません。そこにいたとき、彼は三人の旅人を見かけました。おそらく、見知らぬ人をもてなすのが彼の習慣だったのでしょう。ですから、この出会いの主導権はアブラハムにありました。二節には、彼が天幕の入り口から走り出たと書かれています。つまりこの点が重要なのですが、アブラハムは彼らが来る前に自ら率先して迎えに出たのでした。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから。創世記18の4、5。アブラハムは自分の使命を自覚していました。それは異教信仰、偶像崇拝、多神教がはびこるこの世で主に関する知識をすべての人に伝えることでした。この出来事からわかるように、アブラハムがその宣教使命を果たすための最も直接的な方法はもてなすことでした。彼は地平線上に姿を見せたばかりの見知らぬ人をもてなしました。一方、彼アブラハムの大家族は千人以上の人からなっていて、その多くはそれぞれの家族の長であり、新しく異教から改宗したものも少なくありませんでした。このような大家族にはきっぱりとした対応が求められました。弱々しく優柔不断な方法では不十分でした。アブラハムの感化力は家族を超えて周辺の民族にまでも及びました。住居となる天幕が設営されるところには、どこでも犠牲と礼拝のために祭壇が築かれました。天幕が移動した後もそこには祭壇が残り、神のしもべアブラハムの生き方を通して神を知った多くの流浪のカナン人は祭壇のあるところにとどまってヤハウエの神に犠牲を捧げたのです。真の教育210ページ。この人は最初から神が自分を宣教に召されたことを理解するとともに、約束の地に行くのは休暇のためではなく、周囲の人々や自分の子孫を通して世界に祝福を与えるためであることを理解していました。10月23日月曜日、 すべての人を愛したアブラハム。問2。創世記18-16-33を読んでください。アブラハムは部族、人種、民族を区別することなく、すべての人を愛するという偉大な資質をどのように発揮しましたか。創世記18章からわかるアブラハムの第二の資質は、個人的に知らない人たちをも愛したということです。このことは私たち一人一人にとっても大きな教訓となります。ソドムとゴモラの人々は、彼の価値観とはかけ離れた罪人でしたが、彼の心は人種、性別、言語、宗教の区別なく、すべての人に対する愛で溢れていました。神はアブラハムにソドムとゴモラの町を消滅させるという決意を明らかにされました。主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重い、と訴える叫びが実に大きい。私は下って行き、彼らの業績が果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめよう。創世記18-20-21。アブラハムは大いなる謙遜と敬虔の念を持って神にお願いをします。正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は、正義を行われるべきではありませんか。創世記18-25。アブラハムはその愛によって、これらの町の正しい人たちだけでなく、すべての人を救いたいと願ったのです。確かにアブラハムはそこに住む人々が、どれほど邪悪で不道徳であるかを知っていました。彼がその人たちと彼らの行いについて、どのような話を聞いていたのかは、誰もわかりません。しかし、次の章に記されているロトと彼の家を取り囲んだ群衆のひどい話、創世記19-1-11、3章から、彼らは非常に悪い人たちだったことがわかります。しかし、アブラハムは、神の愛を自ら知っていたので、彼らのために神に訴えたのです。彼は人間がいつでも悔い改めて神のもとに帰ることができるということを知っていました。アブラハムにとってこれらの町の住民を救うことは、彼らに悔い改めの機会を与えることでした。結局のところ、アブラハムの願いは、人類に対する神の愛について、彼自らが知っていることに基づいていました。アブラハム自身、罪人に対する大きな愛を持っており、命がある限り、救いの希望があることを知っていたのです。私たちの祈りの生活において、なぜ鳥なしの祈りがとても重要なのでしょうか。困っている人のために祈ることは、私たちが霊的に成長し、罪人に対する 神の愛の現実を経験するためにどのように役立つでしょうか。10月24日火曜日、アブラハムの祈りの精神、問3、創世記18-23-32とヤコブ5-16を読んでください。これらの聖句は鳥なしの祈りの力について私たちに何を教えていますか。アブラハムと神との対話は鳥なしの祈りの型であり一例です。アブラハムは創世記18章でソドムとゴモラの人々のために神の前に鳥なしをするものとして描かれています。アブラハムは彼らのために彼らに代わって嘆願しています。つまり父なる神の前で鳥なすものとしてのイエスの方、象徴として行動していたのです。私たちの今日の宣教はこのような祈りを持って進める時にのみ成功します。アブラハムはソドムやゴモラなど近くの町々の住民を愛するようになっていました。そのため彼の祈りは正直で誠実なものでした。彼はソドムとゴモラの王を倒した何人かの王とすでに戦っていました。アブラハムが勝利した後、ソドムの王ベラはメルキゼデクと共にアブラハムに会いに来ました。そしてベラは自分の民を故郷に返してくれるように頼みました。人は私にお返しください。しかし財産はお取りください。創世記 14-21。 これは自分の民に対する王の愛の表れです。アブラハムの大きな特徴の一つは愛であったので、彼はソドムとゴモラの王たちを愛し、彼らとその民のために祈りました。アブラハムは滅亡に瀕した魂への愛に動かされて祈った。希望への光68ページ。人類の曙第12章のです。アブラハムはその祈りの中で謙遜さと忍耐力を発揮しました。正しい人が50人住んでいるなら町を救うという最初の願いを神が受け入れてくださると、彼は取りなしを続けました。私たちの宣教は祈り、取りなしの祈りなくして成功はありません。誰かに会った後、説教をした後、聖書研究をした後、私たちは接触した人たちのために祈らなければなりません。神はこの祈りに耳を傾け、私たちが関わっている人たちの心に触れてくださるのです。友人や知人を改心させるのは、私たちの言葉や雄弁さではなく、聖霊です。ですから、私たちが携わっている宣教活動では、一人一人のために祈らなければなりません。問4。ローマ 8-34 とヘブライ 7-25 を読んでください。これらの聖句は私たちのために イエスがしてくださることについて何と述べていますか？また、この真理は他の人のために取りなしをする私たち自身の役割をよりよく理解する上でいかに役立つでしょうか。10月25日水曜日、アブラハムの宣教。問い5、創世記19の1から29を読んでください。アブラハムのもてなしと愛と祈りの精神はどのような結果をもたらしましたか？ロトはソドムの門のところに座っていた。創世記19の1という聖句はソドムの町におけるロトの地位について興味深いことを示唆しています。門に座ることは役員、裁判官、王などの特権であるため、サムエル記下19の9、口語訳19の8、エレミア書38の7、ルツ記4の1、彼がこの町の重要人物であり確かに公職者であったことを意味します。創世記19章は18章のアブラハムと天の使いの物語とよく似ています。アブラハムもロトもそれぞれ入り口や門に座っており、創世記18の1、19の1、それぞれ見知らぬ人を自分の住まいに招き入れ、創世記18の3、4、19の2、それぞれ訪問者に食べ物を提供しました。創世記18の4から8、19の3、欠点があったにせよロトには良い性質もあったようです。主はソドムとゴモラの上に天から主の元から硫黄の火を降らせ、これらの町と低地一帯を町の全住民、地の草木もろとも滅ぼした。創世記19の24、25、こう記述されている当時、ソドムとゴモラの町にどれくらいの人が住んでいたのかはわかりませんが、数千人もの人の中で町を出たのは4人だけで、救われたのはわずかに3人でした。創世記の洪水と同じです。その時何人生きていたのかはわかりませんが、ほとんどが救われなかったことはわかります。ソドムの住民の中で救われた人が少なかったということは、私たちの宣教に対する示唆が含まれています。すべての人が救われるのではないということです。私たちはすべての人がイエスとその救いの計画を受け入れることを望んでいますが、人にはそれぞれ自由意志があります。私たちの務めは可能な限り多くの人にイエスを選ぶよう進めることです。私たちがその使命を果たすとき、神は聖霊を通して私たちを助けてくださいますが、聖霊は決して人の意志に逆らわれることはありません。自由意志が意味するのは、 私たちが何をしようと、どんなに祈ろうと、最終的には救いは一人一人の選択に委ねられているということです。宣教しても思うような結果が得られない場合、どうしたら落胆しないようになれるでしょうか。10月26日木曜日、神の御心に従う。問6、創世記12の1から9を読んでください。この聖句は、たとえ前途がはっきりしない時でも、神の御心に従うことについて何を教えていますか？アブラハムの主な資質の一つは、神の御心に従うことでした。神とのアブラハムのあらゆる経験は、この服従によって特徴づけられました。証明。アブラハムは次のような挑戦的な召しを天から受けました。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。創世記12の1。天からの声を聞いたとき、彼の最初の反応は、幻聴を聞いているのだと思い、この声を無視することだったかもしれません。あるいは、私は行きたくない、ここが好きなのだ、と言って、その飯に異議を唱えたかもしれません。私が示す地、というのは、目的地にしては奇妙な説明に思えたかもしれません。しかし彼は飯を受け入れました。彼は自分の意思を神の意思に従わせ、父の家と故郷を離れました。アブラムは主の言葉に従って旅立った。創世記12の4のです。土地の選択。ロトのしもべたちとアブラハムのしもべたちとの間に争いが起こりましたが、アブラハムは自分の肉親と争うような人間ではありませんでした。彼は神の御心に従い、神は再び彼を祝福されました。主はロトが別れて行った後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて、私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。創世記13の14、15。ソドムとゴモラの滅亡。神がアブラハムにこの二つの町の運命を明らかにされたとき、愛にあふれるアブラハムはこれらの町を救おうとしました。しかし正しい人が10人もいなかったので、町は滅ぼされました。アブラハムは神の御心に従い、これらの町に対する神の裁きを受け入れたのでした。主がアブラハムを用いられたのは、彼がどんな状況でも神に服従したからです。今日の私たちも同じでなければなりません。チャレンジ。 私たちの都市では福音を適切かつ効果的に述べ伝えることの難しさに直面しています。私たちは神に介入してくださるよう懇願する必要があります。チャレンジアップ、あなたと同じような難しい状況に直面している人に連絡を取る方法を見つけてください。その人のために祈っていることを伝え、あなたに何ができるかを示してくださるよう神にお願いしてください。10月27日金曜日、さらなる研究。アブラハムは滅亡に瀕した魂への愛に動かされて祈った。彼は腐敗したソドムの町の罪は嫌ったが、罪人が救われることを願った。アブラハムがソドムのために抱いた深い関心は、我々が悔い改めていない人々に対して感じなければならない切実な思いを示している。我々は罪を憎まなければならないが、罪人には憐れみと愛を持たなければならない。我々の周りにはソドムに望んだのと同じように希望なく恐ろしい破滅に陥っている魂がある。毎日誰かの恵みの期間が閉じている。毎時間誰かが恵みの届かないところへ移っていく。それなのに恐ろしい運命を避けるように罪人に訴え、警告する声はどこにあるのだろうか。罪人を死から引き返すためにどこに救いの手が差し伸べられているだろうか。謙遜に、しかも忍耐強い信仰を持って罪人のために取りなす人はどこにあるだろうか。アブラハムの精神はキリストの精神であった。神の御子ご自身が罪人のために偉大な中保者になられた。罪人の贖罪のためにその代価を払われた方が人間の魂の価値を知っておられる。キリストは何の汚れもない清い性質を持った者だけが抱くことのできる悪への敵意を示すとともに、無限の慈悲を持った者だけが抱くことのできる愛を罪人にお示しになった。キリストはご自分が十字架の苦しみの中で全世界の恐ろしい罪の重荷を背負われたとき、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからずにいるのです。と、嘲笑者や殺人者のために祈られた。希望への光、68ページ、69ページ。人類の曙、第12章。アブラハムは周囲の国々から偉大な族長、賢明で力ある首長として尊敬された。彼は隣人に自分の感化を及ばさないようにはしなかった。彼の生活と品性は偶像礼拝者たちと著しく異なっていて、真の信仰の非常に良い感化を及ぼした。彼の神への忠誠は不動のものであるとともに、彼の親しみやすさと情け深さは人々の信頼と友情を勝ち得、彼の飾らない偉大さは尊敬と 栄誉を受けた。希望への光、65ページ。人類の曙、第12章。話し合いのための質問。1。宣教の召しを全うした人物として、他にどのような例が聖書にありますか？バプテスマのヨハネはどうですか？彼は成功したと言えるでしょうか？ 2. 創世記19の30から36を読んでください。ソドムから救われた人々の性格についてどのようなことが書かれていますか？ 3. ソドムとゴモラのためのアブラハムの取りなしは成功でしたか？失敗でしたか？考えてみてください。話し合いのための質問終わり。第4課を終わります。